こんにちは。マントラヨガミラクル瞑想ファシリテーターそしてミュージシャンの青戸ミリです。お元気ですか？ハリちゃん、エロちゃんも私も元気です。最近マントラヨガ2というセカンドチャンネル作ったんですけれども、そちらの方で今日本でワクチンの接種が始まっていると思うんですけれども、そのいろいろな副作用のことはどうなってるのかなっていうこととか、いろいろなことを大事なことをお話ししてますので、よかったらそちらの方も、概要欄にリンクを貼っときますので、どうぞご覧になってください。では今日の情報もいつもと同じように鵜呑みに信じ込まないで各自に調べて最終的にはご判断くださいということで、よろしくお願いいたします。これから今地球で何が起こってるのか、何が起こるのかということで、イベントっていうものが起こるのではないかっていうことがいろいろなところで言われてるんですね。Qアノンとか、あるいはコブラと言われている、宇宙系の、情報サイトでも、これから宇宙人のディスクロージャーとか闇の一斉逮捕とか、あるいはその新しい金融システムが導入されるとかね、だからゲサラネサラと言われる世界金融システムのリセットが起こるっていうことがずっと言われてきてます。で、Qアノン界隈、トランプ大統領の界隈ではもうすぐ起こると言われていながら、今4月も表向きには起こってないんですけれども、今だんだんこう延長してって7月ぐらいになんか起こるとかっていうふうに言われてますが、とにかく黄金時代アセンションして、地球がより豊かな黄金時代になっていくっていうことは間違いないとは思うんですけれども、そこに向かっていつ起こるかということで見守っていきたいなということで情報発信しております。で、今日の話はですね、その中で、そのアセンディットマスターとその光の勢力と言われている存在たちが私たちのこのアセンション、地球のアセンションをサポートしているということで、光の勢力というのは銀河連合と言われていて、良い宇宙人と、あとアセンディットマスターと言われている存在がそのサポートをしてくれてるんですね。だからこれはこのアセンションっていうのは神の計画ということで、そのアセンディットマスターと良い宇宙人たちがこのサポートしてくれてると。で、このアセンディットマスターについてはあまりまだ知られてない場合も多いと思うんですけども、前回その話をしたんですが、神智学のヘレナ・ブラバツキー夫人と言われてるんですけども、その人が聖書で言われている終わりの時にイエス・キリストが再臨するという話を、していますね。で、その時にアセンディットマスターたちも一緒に、イエスと一緒に、キリストと一緒に再臨するということが言われてます。で、現代ではその神智学の系統を受け継いでる人の一人がこのベンジャミン・クレームさんというイギリスの画家の方なんですけれども、聖書でいう終わりの時は今で、でその時にキリストがアセンディットマスターと一緒に再臨して、このフリーエネルギーのディスクロージャーとかイベントというものを行っていくという話を、1977年くらいからしてくださっている方がいるんですね。で、その話を前回紹介したんですけれども、その話のもう少し詳しい内容を今回お話ししていきたいと思います。すごく面白いのでぜひ聞いてみてください。で、アセンディットマスターたちはだからそのアセンションをサポートしているとともに、この私たちの意識のこのアセンションにするにあたって、私たちの意識が目覚めていく、要は進化していくことがすごい大事だって言われてるんですね。アセンディットマスターっていうのはこの地球に生まれたことがある、人間として生まれたことがある存在でもあるですね。で、今は亡くなって背後から進化を見守っていると言われてるんですけども、だからアセンディットマスターで一番有名なのはイエス・キリストなんですね。で、そのだからキリストがその良い宇宙人と一緒にディスクロージャーのイベントをやるっていうのは、なんかキリスト教の人からしたらちょっとショックというか、ちょっと受け入れがたい話かもしれないんですけども、実際メシアとして救世主として再臨するという話はそのキリスト教の話ではないんですよね。だからそうではなくて、この宇宙人とちゃんと連携してディスクロージャー、現実的な話としてあるということで、この実際にマリア様が 受胎告知している絵の中に UFO がこのように UFO から命を授かっているような感じなんですね。ですから一説によるとイエス・キリストとかマリア様はやはり宇宙起源で、まあ、宇宙人と近い存在だということで、宇宙の地球救済計画というものの一環でイエス・キリストやマリア様が地球に存在していたというふうに言われています。だからこのようにマリア様の後ろにこの UFO が書かれてたりとか、これはイエスが洗礼を受けた時に UFO が天からエネルギーを洗礼して送っているという図なんですね。だから時間を超えてやはりその地球がどうなる未来を迎えるのかということを分かっている人たちがこの地球にこのイエスとかマリア様を使わしたということなんですね。あと有名どころとしては、ファティマの予言ということで、マリア様がポルトガルに1800年代の終わりにポルトガルに現れて、3人の子供の前に現れて、合計7回現れて、その時にその UFO に乗ってやってきたというようなことが言われてるんですね。でそのお話、私の以前の動画でしてますので、よかったら見てみてください。ですからイエス・キリストとかマリア様っていうのは良い宇宙人と連携して私たちの人類のアセンション、進化を見守っている存在だということ、アセンディッドマスターたちの一人なんですね。グレーム氏が言うには、キリストが再臨するというのはイエス・キリストではなくて、キリストっていうのはこの役職名で愛の原理という意味だそうなんですね。キリスト原理っていうのは愛の原理ということで、でそのキリスト、イエス・キリストが生きていた時に父と呼んだ存在がキリスト・マイトレアと言われている存在だそうで、そのキリスト・マイトレアがアセンディッドマスターの中のリーダーとして、まあ、アセンディッドマスターと一緒に良い宇宙人と一緒に再臨するということで、まあ、実際にもう地球に1977年ぐらいからロンドンに密かに身を潜めてるっていうふうに言われてるんですね。でそのたまにこう公にいろいろな姿で現れるということをクレム氏は言ってるんですけれども、その一つがこの1988年の7月にケニアのナイロビでキリスト教の集会でマイトレアが忽然と現れて忽然と去っていったということで、その時にジャーナリストがいて写真を撮られた写真がもう世界中を駆け巡ってキリストが再臨したのかということで、この日本の読売新聞にもこのように載っています。でその時の写真がこれなんですけども、まあ、でもその後あまり何も地球人が反応しなかったのでそのまま知られなくなってしまったんですけども、今日のメインはそのキリストマイトレアから実際コンタクトを受けたという人の証言のインタビューの話を紹介したいと思います。すごく面白いんですね。これは、アメリカの多分テレビ番組だと思うんですけども、ブリッジングヘブン&アースファンデーションということで、こう、天国と地球をつなげる橋渡しのファンデーションという意味ですよね。でそこでインタビューされてるのはこのウェインピーターソンという方で、元政府のアメリカ政府の高官、高い役職についていた政府の高官だということで、そういう、まあ、立派な肩書きがある人がそういう肩書きを超えて実際名前とかを出してこの証言をしたということがすごく信憑性があるのではないかなということで、これを紹介したいと思います。でこのインタビュアーが、あなたがあなたの人生に何か衝撃的なことがあったんですかということで、そうですね、私の人生に衝撃的なことがありました。でいくらか説明しますと、それは1992年の頃の話になりますということで、ピーターソンさんがハリウッドカリフォルニアのテレビ番組を見ていた時に、まあ、ベンジャミン・クレーム氏が紹介、テレビで紹介されたということで、そのクレーム氏の本っていうのはこのキリストの再臨と知恵の各社たち、まあ、マスター・オブ・ウィズダムという本なんですけども、その本が テレビで紹介されてるのを見たと。でそのことについてピーターソンさん何も知らなかったんですけれども、すごい興味を持って、でですからこの世界教師、ワールドティーチャーと言われているマイトレア、キリストマイトレアについて勉強し始めたと。で、まあ、本を読んだということだと思うんですね。でそしたらキリストマイトレアは1997年に地球に実際に肉体として降りてきて、そのロンドンに住んでいるということが本に書かれているんですけども、まあだからそれは先ほど言ったように、そのキリスト、イエス・キリストが父と呼んだ存在で、キリストマイトレアという存在で、そのキリストの再臨だということなんですね。まあまだ公にはこの発表してないんですけども、密かに再臨しているということを言ってますね。クレム氏が言うには、これはそのキリスト教で言われているイエスとかキリストっていうだけの意味にとどまらないことで、まあそのキリストというのは愛のエネルギー、キリスト意識のエネルギーというこの役職名なんですね。キリストっていうのはそういうことで、キリストっていう言葉を使ってるというふうに言われてます。でこのマイトレアというのが個人名ということで、でそれがこのピーターソンさんのエピソードの始まりだったということで、でこのキリストが再臨するっていうことが言われてる本に書かれてて、でそのピーターソンが思うにも、やはり今はその再臨の時期としてふさわしいのではないか、なぜならこの世界は困難な状態にあるからということで、その本に知り合った時にピーターソンさんはまだ政府の高官の立場をしていたということで、でその世界は冷戦の真っ最中で、すごくまあ荒れていると思う時代だったから、そういうキリストが来てもおかしくないのではないかとピーターソンさんは思ったそうなんですけども、まあ、結局そのディスクロージャーはまだなかったということで、 今こそ、まあ、これは私の個人的な意見ですけど、今こそ本当に終わりの時で、そういうもうどうしたらいいかわからないっていう時期に近いのかなっていう感じはしていますけれども、でそのピーターソンさんはその話をどんどん調べてみたんですね。でその本を注文してちょうど読み終わった時に、ある2人の女性が、クレーム氏がワシントン DC に来ますよっていうふうに言うんです。で なんか偶然だなと思って、まあ、読み終わった途端そういう話を聞いたということで、なんて不思議なんだ、そんなことがありえんのかと思いましたということで、そして翌週にクレーム氏がワシントンに来たので、早速そのクレーム氏がやっていたその伝道瞑想と言われるグループ瞑想のクラスに参加したそうなんですね。でその時に150人ぐらいが参加していたということで、でピーターソンさんは瞑想は一度もしたことがなかったんですけども、試してみたということで、瞑想していたらなんと席に着いたら、少ししたらこのマイトレアと思われるその存在が隣に座ったそうなんですね。で最初はマイトレアだとは気づかなくて、誰かが自分の隣に座ったなと思ったそうなんですね。でも周りの人がそのマイトレアっていうふうに気づいたそうで、でクレーム氏もそのこの方はマイトレアだってこう気づいたそうなんですね。でそのピーターソンさんは この人普通の男性が隣に座ったと思ったんですけども、まあ、クレーム氏とか周りの人がマイトレアだっていうふうに気づいたので、でピーターソンさんもマイトレアだって分かったということで、でこのマイトレアさんは何かピーターソンさんに話をしたがってるのが分かったので、何か私にお話がありますかっていうふうに尋ねたそうなんですね。そしたら別の部屋に行きましょうということで連れて行かれて、マイトレアさんが言うには、あなたの助けが必要なのですっていうふうに言われたそうなんですね。で普通の人が助けが必要だっていう時には、大抵はお財布に手をやってこう頭を下げてくる、まあ、要はお金を貸してくれみたいに言われますよね、普通助けが必要だっていう時は。でもそういう話ではなかったということで、でそのマイトレアさんは29歳ぐらいのとても健康そうで美しい文法を話す若い男性だったということで、ですからピーターソンさんは、私が何を助ければ 良いのでしょうか、聞いたそうなんですね。まあ、健康そうだったからそんな助けを必要に思えなかったんですね。そしたらそのマイトレヤさんが、私は世界中のたくさんの人の世話をしていますと。ですから私が得られる限り人類からの支援がもっと必要なんですと。だから人々をもっと助けるために他の人々の助けが必要だっていうことを言ってるんですね。だからそれがこのクレーム氏が言うマイトレヤとの経験、体験をしたということなんですね。でその時の体験はこのハートとハートのやり取りで言葉ではなかったみたいですね。なんかこう頭は一切使わないで直感的に彼が言わんとすることが分かったということですね。でこういうマイトレヤの経験、マイトレヤと出会った経験をした人が他にもいるそうなんですけども、そういう人を疑いなしに彼がこの惑星を救う人だっていうふうに分かるということをこのピーターソンさんは言ってます。でもこの経験をしてない人はもちろんそのこの話は完全には理解できないでしょう。まあ、それはそうですよね。でも将来マイトレヤが公に現れた時には全ての人がこのマイトレヤを経験するっていうふうに言ってるっていうふうに言ってます。でその日は相当遠くの日だと思いますがって、まあこれ実際にインタビュー2000年のちょっと後くらいだと思うので、もう今から20年くらい前だと思うんですね。まあその頃からイベントみたいなものが起きると言われてるんですけども、なかなか起きてないということですね。で彼はそのマイトレヤは世界のテレビ放送を通じてそれを行うというふうに言われています。だからこれ世界緊急放送とすごくちょっと似てますよね。でマイトレヤはそのすべてテレパシーでテレビを通してするというふうに言われています。だからその言葉だけじゃなくてエネルギー、ハートとハートで会話をするというのはそのエネルギーを何かこう会話以上、言葉以上のもので会話が行われるということで、その時に見てテレビを見ている人はそのイベントが起こった時にですねテレビ放映されるということで、でその人が誰なのかを、マイトレヤが誰なのかを本当に理解するでしょうというふうに言ってますね。でその時にテレビ放映されるその番組はどこの番組でしょうかってこのインタビューは聞いていて、でこのピーターソンさんは私が理解している限りではこのアメリカで、まあ、ミスター・スミスっていう番組が有名なんでしょうか、まあ、そういう番組とかで、おそらく人々はそのマイトレヤのメッセージに純粋に関心を持つでしょうということで、でその後に世界中に広がるでしょうっていうふうに言われてますね。で CNN などにも出るのでしょうねっていうふうにインタビュアーが聞いていて、で CNN ではすでにそのマイトレヤの報道を1988年に報道されていたそうなんですね。でその時はその先ほど言ったケニアのナイロビでの集会でそのマイトレヤが現れたっていう写真が撮られた時に CNN で報道されたそうなんですね。だから1週間にわたって彼のその撮られた写真が報道されて、キリストの再臨はあるのかっていうことでクレーム氏の本とか、そのケニアのナイロビの祈祷会に6000人の前に現れたということが報道されたそうなんですね。だからその時の祈祷会の参加者はマイトレヤ、キリストが来るなんて全然知らなかったんですけれども、で彼自身も自分はキリストとかマイトレヤだとか全く言わないんですけれども、まあ、肉体として本当にこの現れて、そのスワヒリ語で流暢に何か話をされたその存在を見て、人々が、あ、彼はキリストに違いないっていうふうにこうもう悟ったそうなんですね。で現れた時と同じようにこう忽然と消えてしまったということで、でその時に写真が撮られたものが報道されたということですね。でタイムズとかロンドンなどにも掲載されたということで、これ日本で、読売新聞で1988年に撮られた写真ですね。でこれがそれです。でアメリカでは CNN が放送して、でその後、まあその時はみんな関心を示したんですけども、 その後にマスコミが何も行動しなかったので一時のトレンドで終わってしまって、ですから世界で何も起こらなかったから、だからイベントが一緒に起こらないと、だからフリーエネルギーのディスクローチャーとかそういうものが起こらないと、ただそれも向こうが勝手に起こせないみたいなんですよね。やっぱりそのこちらでお願いしないと一方的に言うことができないというふうに言われているんですけれども、だから何も起こらなかったのでその後人々に忘れ去られてしまったと。で今明らかに問題があるのに、なぜマイトレアはまだやってこないのでしょうかって、まあ、これ今でもよくそういう質問される方多いですよね。なんかね、なんで良い宇宙人とかいるならすぐ今すぐ出てきてくれない、核とか戦争とか止めてくれないんでしょうかって。だからそれはまあ私たちがやっぱり自分たちで方向修正していくことも大事だということで、やっぱりいろんな理由、ちょっと理由の詳しいことは分かりませんけれども、そういう理由があるんだと思うんですね。カルマの法則の範囲内でということだと思うんですね。でもそのピーターソンさんが言うには、人々はこの多くの人がこのマイトレアという存在の話とかをあまり好まないと。なぜかというと、それはこう人々の中にこう恐れがあるからだっていう。だからこういう話をすると多くの人はこのような考えを嫌うということで、たとえ彼が偉大なスピリチュアルな存在だと分かっていたとしても、そういう存在がやってきてこれをしなさいあれをしなさいというようなことを好みません。まあ、実際にそのマイトレアはそういうこれをしなさいあれをしなさいっていうつもりは全くないそうなんですね。まあ逆にもっとやってほしいぐらいだと思うんですけども、まあ、それは私たちが一緒にやっていくことを少しサポートしてもらえるというようなことだと思うんですね。ですからこのマイトレアの到来はすごくゆっくりしたプロセスだっていうことを言ってますね。それはなぜなら人間が大きなショックを与えてしまうからということで、でもこのマイトレアがロンドンに今身を潜めて、まあその公にイベントが起きてディスクロージャーが起きるのを待っていると言われてるんですけども、まあ、その影響で実際に1977年以降世界でいろいろなこう奇跡的な変化、良い意味での変化が起こったっていうことが言われていて、それはまあソビエトが崩壊してベルリンの壁が壊れてドイツが統一したとか、アフリカのアパルトヘイトが終わったとか、パレスチナとイスラエルの和平が一応その時和平が始まったんですね、とりあえずは。だからこの時2000年ちょっとだったと思うんですけども、ピーターソンさんはもう今すぐマイトレアが現れてもいいのではないかと思っているっていうことを言ってますが、なぜならこの今の世の中はとても機能不全で、すごく冷戦とかあったり、まあ、中国ロシアアメリカの問題、核の問題とかもいろいろあると思うんですね。だから現れてもいいのではないかって言ってますが、まあ、まだ現れてないですね。公にイベントというのは起こってないですよね。だから今こそこのコロナとかいろいろちょっとあるので、まあ、終わりの時なのかなっていうことがより感じられるっていうのは私の個人的な感想ですけども、でマイトレア自身はご自身はお出になる時がいつが良いのかっていうことを知っていて、やっぱりマイトレアがその今がその時だと思う時で、でその時は世界のどの場所も私たちの想像したことのない手に負えない状態になる時、まあちょっと今に近いのかなと思いますけれども、だからそのマイトレアがただ私はマイトレアですって出てくるわけにはいかないみたいなんですよね。クレム氏とかこのピーターソンさんが言うには、やはりその私たちがそういうメシア、そういうキリストという存在がいるんであれば、どうぞ現れてくださいっていうふうに本当に大勢の人でちゃんとリクエスト、お願いをして、そしてお願いされたからじゃあ現れますということで現れることができるっていう、そういうものみたいなんですね。だからこの信じるか信じないかっていうよりも、そういうその 100% 信じなくてもいいと思うんですよね。 だけどもそういうもし存在がいるならオープンマインドになっていやぜひ現れてほしいということで前向きにご招待することが、まあ、そのこういうマイトレアとかそういうイベントが起きることが起きやすくなるということだと思うんですね。なぜならそのマイトレアは人類の自由意志を犯すことができないということで、だから勝手に私はマイトレアですついてきなさいとは言えないんですね。だから良い宇宙人もそうなんですよね。でマイトレアが現れるときにはもちろん一人だけではなくてこのアセンデッドマスターも一緒に現れるというふうに言われてます。ということでこの話はこれで終わりなんですけども、ピーターソンさんのもう一つの面白い話も次回移行していきたいと思うんですけども、だからその信じる信じないは自由ですし 100% 信じる必要はないと思うんですけども、でもそういうサポーターその良い宇宙人とかアセンデッドマスターがいるなら出てきてほしいということは思っていてもいいと思うし、そういう可能性の一つとしての情報として多くの人がこの情報をこう検討してみるっていうのは価値があるのかなっていうふうに思います。まあ、私は個人的にはなんかこういやすごくワクワクしますね。なんかねハリちゃんとエロちゃんも良い宇宙人とアセンデッドマスター早く現れてほしいなっていうふうに言ってます。私も本当にそう思います。だからこのように UFO がたくさん地上に現れて、そしてフリーエネルギーとか公開されてこの地球が宇宙デビューする日、そしてなんか豊かな黄金時代になっていくっていうのが本当に起こればいいなと思っています。だからやっぱりそれにはそういう未来をイメージしてそういうビジョンにフォーカスすることがやっぱ大事かなということで、こういう話を今日はさせていただきました。どうぞ、マントラヨガセカンドチャンネルの方も、ぜひ行って登録をお願いしますということで、そしてこの情報も何か価値があるなと思ったらぜひ、シェアとか拡散をどうぞよろしくお願いしますということで、今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。